伝道の書12章1節から14節。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり年が寄って私には何の楽しみもないというようなにならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちにそのようにせよ。その日になると家を守る者は震え、力ある者はかがみ、引きこだす者女は少ないために休み、窓から覗く者はの目はかすみ、町の門は閉ざされる。その時引きこなす者は引きこなす音は低くなり、人は鳥の声によって起き上がり、歌の娘たちは皆低くされる。彼らはまた高いものを恐れる。恐ろしいものが道にあり、アメンドウは花咲き、イナゴはその実を引きずり歩き、その欲望は衰え、人が永遠の家に行こうとするので、泣く人が巷を歩き回る。その後、銀の紐は切れ、金の皿は砕け、水亀は泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた紙に返る。伝道者は言う、空の空、一切は空であると。さらに伝道者は知恵があるゆえに、知識を民に教えた。彼はよく考え、尋ね極め、あまたの箴言をまとめた。伝道者は麗しい言葉を得ようと努めた。また彼は真実の言葉を正しく書き記した。知者の言葉は月棒のようであり、またよく打った釘のようなものであって、一人の牧者から出た言葉が集められたものである。我が子よ、これら以外のことにも心を用いよ。多くの書を作れば際限がない。多く学べば体が疲れる。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。今日はこの聖書の箇所から、一切は空から主にある喜びと題して、メッセージをさせていただきます。今から20年くらい前ですが、私はこの教会の牧師になったばかりの頃でありますけれども、PhD の学生をしていました。アカデミズムの世界は神様のことを持ち出すと怒られます。というか採点してもらえません。私は、社会学とか、神学もやりましたけれども、教会の歴史とかそこら辺をいろいろ勉強したのでありますが、特にですね、19世紀、今から150年くらい前に、このニュージャージーもそうなんですけれども、ニュージャージーを含めたアメリカの東海岸とか、中西部とか、そこら辺で起こったリバイバルの勉強をしていました。リバイバルというのは、キリスト教の信仰が停滞していた時代に、人々が燃やされて、熱くなって、で単に熱くなるんだけ悔い改めて、そして伝道していったということが起こったんですね。本当にこの教会に人があまり来なかった時代に、突然本当にこの火が下るようにして、この天から、先週メッセージで話したように、天から火が下るようにして、教会が燃やされて、本当に人々が教会に押し寄せてきた、そういう時代がありました。その時代、みんな日曜日になると教会行くので、今まで、バーに行っていた、この時間帯にも教会にの集会に行くので、このバーが潰れていく。夏休み、ビーチに行って遊んでいたのでありますが、ビーチに行って、そしてビーチで遊んだ後、このお部屋帰って飲むとかですね、この遊ぶとかじゃなくてですね、夜、ビーチに行った後、教会のこのビーチでやってるクリスチャンの集まりに出る。そういうことが起こっていきました。飲み屋が潰れる。劇場が潰れる。なんでそんなことが起こるか。そんなところ行くよりも、教会行きたい。 そっちの方がずっと心が満たされる、そっちの方がずっと燃やされる。もう本当に人々はこのこぞって教会に来ました。そういうことが起こっていました。どうしてリバイバルが起こったんだろうか、どうして起こったんでしょうか。私なんかこう思います。本当に人々が祈り待ち望んでいたから、神様の時に神様が祈りに応えて、本当にその働き人も送ってくださって、そして神様が御業を成してくださったんだ。本気でそう思います。でも大学の勉強で、大学のペーパーでそれを書くとですね、ダメなんですね。採点してもらえない。どうして？神様を持ち出しちゃダメ。どうして？だ、まあ、アカデミズムってそういうものらしいですね。神様を持ち出したらまあおしまいみたいな、何でも神様で説明されちゃうからそれはダメ、そういう世界みたいでですね、神様を持ち出さない、それがアカデミズムの約束みたいなもんでありまして、例えばですね、自由と平等の国、みんな夢を持ってきたアメリカ、そのアメリカで実は自由と平等とか言ってたのに奴隷制があって、でも奴隷制が問題で南北戦争が起こって、何万人何十万人という人々が死んでいった。人々は現実に、この現実に幻滅した。今から150年くらい前の時代ですね。南北戦争で本当に 国が傷ついて、本当に人々は現実に幻滅しました。そしてこの地上に希望を持てなくなった人々は、この世ではなくてあの世に希望を持った。その時に、ああ神様ごめんなさいって悔い改めて、このリバイバルが起こったんだ、そういうふうに説明しないとダメな。でもそういうことあるかもしれないけど、でもそのような危機的な状況で多くの人々が救われたのは、もう人々がニヒルにならないで、ああ神様って言って従っていったのは、信じていったのは何でか、それはやっぱり人々が祈ったから、人々が神様に祈って、神様がそれに答えてくださったから、それを言いたい。でもそれは言っちゃダメだ。ちょっと私それでしんどくなりまして、もう本当にまあ、それだけでもなかったわけでありますけど、でも本当にこの、学んでる内容、自分は何のために勉強してるのかな、この祈りの答えでリバイバルが起こったって言っちゃいけないって、何のために勉強してるのかなと思って、結局学生を辞めてしまいました。まあ挫折でもあったのでありますけれども、まあ今ですね、牧師としての働きをさせていただく中で、本当にいろいろこの説明をしようと思ったら、学問の世界で説明しようと思ったら、説明もあるかもしれないけど、でもやっぱりこれは神様の御業が起こったんだ。神様が本当に私たちに語りかけて、私たちは本当にそれに応えて、神様の御業を見せていただいたんだ。本当に私たちに祈って神様が答えてくださったんだ。それを堂々と言えるのは、本当に嬉しいですね。本当に神様が答えてくださった、神様が祈りに応えて御業を成してくださった、そう言えるのは素晴らしいなと思いますね。でも皆さんの中にはもしかしたら、アカデミズムの世界の話の方が好きだという方もいらっしゃるのではないかと思います。簡単に神様を持ってこないでほしい、何でも神様、何でもお祈り、何でも主の導き、なんだかそういうの苦手だなという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。まさに今日読んだ伝道の書というのは、この伝道者の書はコヘレトの言葉、この書物はあなたのための書物、このもう本当にこの神様をまず持ち出さないで、神様を最初に持ち出さないで、でもそれでもやっぱり最終的には神様のところに行く、これはそっちの方がいいなっていう方にとっては、この伝道の書は本当にぴったりくること書物なんじゃないかなと思いますね。この書物の最初の言葉はどういう言葉で始まっているか、皆さんご存知の方も多いと思いますけど、一章の二節を見るのはこう書いてありますね。伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。 ああなんて虚しいんだろうか、ああなんて虚しいんだろうか、この言葉で始まるのであります。まるで平家物語を読んでいるような感じであります。空の空、空の空、一切空である。なんて虚しいんだろうか。平家物語もこういうふうに始まりますね。祇園精舎の鐘の声、鐘の音、鐘の声です、鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、精舎必衰の断りを表す。おごれるも人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。まあ、英語の方が分かりやすいかもしれませんけれども、すべてのものは変わっていくのだ、変わらないものは何もない。どんなに勢いがあって権力を欲しいままにしても、やがてその勢いは衰えていくのだ。平家物語をこの書いた人はそのように言いました。すべてものは変わっていく、変わらないものは何もないんだって。どんなにあの平家だってどんなに勢いがあって、どんなに権力を欲しいままにしたって、やがてその勢いは衰えていくんだ。まさにこの伝道者の書は同じようなスタートの仕方をしています。私たちがどんなに頑張ったって、どんなに一生懸命やったって、どんなに虚しいじゃないか、そこからスタートしています。しかし神ということを計算に入れないで、すべては虚しいと始めたこの伝道者の書、伝道の書でありますが、最後には神を恐れよという結論に至っています。これはどういうことなのか、今日はこの書の書物のいくつかの言葉を拾ってお話をしていきたいと思います。まず第一が、神抜きで生きる意味ということでありますね。この書物を書いたのは、いろんな説があるわけでありますが、ソロモンであろうと言われています。ダビデの子、エルサレムの王である伝道者の言葉、また後の最後のところに、さっき読んだ最後の方に、この伝道者はいろんな箴言を書いたって書いてありますから、いやモーセだろ、これごめんなさい、ソロモンだろう、ソロモンが書いたんだろうというふうに言われますけれども、ソロモンは権力もありました、知恵もありました、富もありました、名声もありました。本当に全てのものを彼は持っていました。だからこそ彼はそれらが虚しいということを知っていたのであります。実際ソロモンの人生をたどってみると、彼は神様から離れていた時代がありました。神様を計算に入れないで、神様抜きで生きた時代がありました。だからこれはソロモンが想像で言ったんではなくて、ソロモンが自分の経験として、自分の本当にやってみた、神様抜きで生きたこの実感として彼は感じていたのであります。神様を計算に入れないで、神様抜きでやってみた、欲に任せていろんなものを手にした、一生懸命真面目に頑張って仕事をしたこともあった、名声もある、お金もある、楽しいことを、楽しいよ、本当に楽しいことを求めた時もある、でもそれらはみんな虚しかった。空の空、空の空、一切は空である。これはまさに彼の心からの叫びでありました。何も自分の心を満たしてくれなかったと言います。そして正直者がバカを見るような、そのようなこともたくさん見てきた、なんという不条理、そういうことも経験した。だから本当に神様抜きで生きた結果、全てが虚しかったんだ、彼はそのように言っています。もうちょっと最近の人のことをちょっとお話しましょうか。この人知ってますか？この おじさんでありますが、テレビとかで、グリルを売ってるおじさんですね。ジョージ・フォアマンという方であります。この方は、今ではグリルのテレビ販売の方で有名でありましょうけれども、彼はもともとボクサーでありました。ご存知の方も多いと思います。今からもう40年も前になりますが、彼が選手としての絶頂期であった28歳の時に、彼はボクシングをやめて伝道者になりました。 1977年の3月のことだったそうです。彼はジミー・ヤングとの試合を控えていました。プエルトリコに彼は滞在していました。そのホテルのバルコニーに立って、彼は自分の人生の意味を思い巡らしていたそうです。彼はこのその時28歳、本当に貧しいところで生活をしていました。彼はの生活は乱れていました。でもその時の大統領の政策で、この貧しい子どもたちが立ち直ることができるように、その環境に本当にこの支配されているような子どもたちがそこから抜け出るようにというようなプログラムがあったそうでありますが、そのプログラムによって彼は訓練を与えてもらいました。そして一つの出会いがあって、彼はボクサーになろうとするのであります。彼はヘビー級のチャンピ、世界チャンピオンになりました。けれども彼はヘビー級のチャンピオンになっても心の中は虚しかったといいます。この10年間のボクサー人生の中で、彼は毎回毎回この戦いの前に同じルーティーンをこなしていたそうであります。そして今度の試合でもおそらく勝って、そしてまた俺は勝利を経験するんだって思いました。けれどもその時に考えた、もう一回俺が勝ってもそれが何になるんだろうか。私の人生の目標はまたもう一つ勝つことなのか、またそれに勝ったらまたその次を勝つことなのか、それが俺の人生なのか、そう考えていったそうであります。それが俺の人生のすべてなんだろうか。彼は本当に虚しい気持ちになりました。お金は彼の心を満たしてはくれませんでした。彼の銀行口座には普通の人が夢を見てもどうにもならないような金額が、お金が入っていました。3つの家を持っていました。その時にもう12台の車を持っていたそうであります。そして農場も持っていました。そしてそこにはたくさんのものがありました。けれども彼は虚しかった。もう一台車を買えばもっと幸せになるかなって、もう一個家を買えば私は幸せになるだろうか、そんなことを考えている中で、彼は何か足りない、でもそれが何なのかわからない、どこで見つけたらいいのかわからない。彼はそんな中で車に乗ってそのまま崖から飛び出したい、そんな衝動に駆られていたそうであります。実際彼はその試合で負けました。負けただけではなくて、彼はロッカールームで意識を失いました。その意識を失っている時に彼は神様に会ったというのであります。彼はその後伝道者になっていくわけでありますが、そして自分の過去のことを思い出して若者たちのための働きをしていくわけでありますが、彼は自分の過去を振り返って、どんなに強くなっても、どんなに勝負に勝っても、お金があっても、心の中にある何か足りないもの、欠けたものはそのままだったというふうに言うのであります。 その時代の彼はこういう顔をしてたそうであり、本当に同じ人かなと思うんですが、私写真間違えたかなともちょっと思ったりもするんですけれども、本当に同じ人かなと思うんですが、彼はこのような表情だった。イエス様に出会う前、彼はこのような表情で、戦いに勝ってもどんなにお金があっても彼の心の空洞は埋めることができなかったそうであります。イエス様は言われました。この水を飲むのはまた乾く。この水を飲んでももう一回乾くんだよ。これを飲んでもやっぱりあなたは、一瞬はあなたの喉は潤うかもしれない、でもそれはまた乾いてしまうんだよ。これが私の心を満たしてくれるに違いない。そう思っているものは一時的にあなたの心を満たしてくれるかもしれないけど、やがてまた乾くんだよ、というのであります。ある人が言いました。私たちの心の中には一つの空洞があって、いや一人ではない、多くの人が言っています。私たちの心には空洞がある。それを埋めようと思っても一生懸命になる。私もそうだった。私も一生懸命になった。多くの人の実感であります。でもそれは私の心を埋めてくれなかった。その空洞を満たしてはくれなかった。何か足りない、何か虚しい、このソロモンをもそれを感じて、それを埋めようと思った。それを何とかしようといろいろ試みてみた。でもそれも虚しかった。その空洞に入るのは神様だけだったのであります。だって神様がそれを作ったんだから、神様が私たちを作られたんだから。だからソロモンも言うの、ごめんなさい、これだからイエス様も言われました。私の与える水は、その人の中で、その人の水を飲むものは決して乾かないばかりか、私の与える水はその人の中で泉となるって、永遠の命に至る水が湧き上がるだろうって、ヨハネの4章の13節14節の言葉でありますが、だからソロモンも言うのであります。だから今日の先ほど読んだ12章の言葉につながっていくのであります。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさい。あなたの若い時に、本当にあなたの人生のなるたけ早いうちにあなたの作り主を覚えなさい。ことの期することは言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。それが人の本分だって。私たちが神抜きで理論を積み上げていって、神抜きで考えていって、それで何か答えがもらえるかって、もらえない。決定的なものを抜かしていって、決定的なものを無視しといて、それで私の心を満たしてくださいって言ってもどうにもならない。なぜなら神様がその空洞を作ったのだから。本当に私たちの心を満たしてくださる方に、私たち自身の生涯をお捧げしていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。人の限界と神の支配ということであります。伝道の書はこのいくつかの印象的な言葉が記されていますが、それはですね、やはり人の弱さと神様の支配。人は本当に弱いんだって、人は限界があるんだって、人間で本当に人間だけで話を積み上げていっても、この自分の頭で考えていってもそれは限界があるんだって、だから神様を信頼するのは大切なんだってことが何回も何回も出てきますけれども、一箇所拾いましょうか。3章であります。3章には、3章のこの言葉、本当に心に残っている方も多いと思いますが、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬに時がある。植えるに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時がある。泣くに時があり、笑うに時がある。悲しむに時があり、踊るに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、抱くに時があり、抱くことをやめるに時がある。探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時がある。裂くに時があり、縫うに時がある。黙るに時があり、語るに時があり、愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時がある。こういう時がある、こういう時がある、こういう時がある。繰り返し繰り返し繰り返し出てきています。一つ一つを味わっていかれるのもいいと思いますが、でもですね、11節を今日は注目したいのでありますが、 神のなされることは皆その時にかなって美しいって、神様のなされることは皆その時にかなって美しいって、いろんなものに時があって神様の時ってもう最高なんだよって、有名な言葉であります。多くの人々が本当に引く言葉でありますけれども、でも私たちの実感はそうでしょうか。ああそうだなって思いますか。そう感じている方は幸せであります。でも感じていらおられない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ聖書の言葉で遊んじゃいけないんですが、聖書の言葉をですね勝手に変えちゃいけないんですが、ある方がですねこう言っていました。神のなさることは皆時にかなってわからないって、いけないんですが、でもですねその方がおっしゃってるのを聞きながらですね本当にそうだなって考えさせられました。本当に実感としてその方は感じていた。その時は、実は今は違うんですが、その方はその時は本当に私には分からないって、神様は神様が時を導いてくださって、それは信じている。でもそれが、ああ神様のなさることは時にかなって美しいなってそうは思えない。でも聖書をよく読んだらここにも同じことが書かれている。神のなさることは時にかなって美しいのだ、そして人は永遠を見る力も与えられている。でもそれでもなお人は神のなさることをすべて見極めることはできない。神様のなさる技を初めから終わりまで見極めることはできない。神、私たちはこの自分のこの知ってることって限られてるって分かってるし、永遠のことを考えるこの能力も神様からもらってる。でもそれでも私たちは神様のことを最初から最後まで、ああ分かったって言えるかというと分かりきらないんだよって。神様なさることは美しい、でもそれが全て分かるかっていうと分からないんだって。その言う言葉を変えるのは納得しきれない、そういうことがあるんだ。私たちの小さな頭で神様のことが全部分かってしまったら、神様なさることが全部納得できてしまったとしたら、それはもはや神様ではない。私たちの頭の中で作った偶像に過ぎない。神様なさることは私たちの理解を超えている。私たちのこの納得できる範囲を超えている。神様は大きな大きな方だから、私たちは神様のなさることは時にかなって美しいというこの宣言を納得 100% 納得できなかったとしても、それを信頼してそこに私たちの人生をかけていく、そのようなところに私たちは招かれている。ああ本当に私の人生に美しいことをしてくださったな、そのように感じてらっしゃる方、それは素晴らしい。でも私たちが歩んでいく中でそう思い切れないことがあるかもしれない。でもそのような時こそ、私たちの頭の理解を超えた、私のこの小さな頭で考えて納得できることを超えた神様の大きさに私たちは身を委ねて信頼して歩んでいく、そこに私たちは招かれているのではないでしょうか。だから11章1節ではこう書かれています。水の上にパンを投げなさいって、水の上にパンを投げるって、これもったいないって思うことです。無駄なんじゃないのってことです。確実なリターンがあるわけではないということであります。でも多くの日の後にあなたはそれを得るから、それは神様にかけていくからです。 ただ闇雲に勝ち抜かない神様に勝ちていくからであります。私たちは全体像を見ることはできない、多くの人の気に入っていつかわからないだとしても、大胆に投資しなさい、大胆に与えなさい、効率だけを考えるのをやめなさい、自分の考えに縛られないようにしなさい、大胆に考えなさい、この伝道の書とついになるように、正反対の出発点で始まった書物、それは箴言でありますけれども、同じソロモンがですね、箴言と伝道の書違った出発点で始まりまし書いています。伝道の書は本当に神様ってことを 最初から持ち出さないで話を始めています。でも箴言はこの伝道の書の前にある箴言は、この神を恐れることが知識の始まりだって言葉から始まってます。この神様を恐れることが一番大切なんだ、そこにね、そこに書いてあるこの言葉の中に、自分の悟りに頼るなよって書いてありますね。自分の頭のこの考えに頼るなよって、自分のアイデアに頼るなよって、自分で考えて納得したものに頼るなよって語っているのであります。大胆に与えなさい、大胆に神様を信頼しなさい、神様はあなたにそれを回収させてくださるから。ローマの8章の28節にもこのように書かれています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者と共に働いて万事を益になるようにしてくださることを私たちは知っている。私たちが神様に従っていくときに万事は益となっていくんだって、私たちには見えないこともある、私たちには分からないこともある、でも神様を信頼していくならば、神様に従っていくならば、万事は益になっていく。大切なのは大胆に信頼することです。分からない、見えない、でも神様は最善をしてくださると信頼して歩んでいくことであります。身を委ねていくことであります。本当に私たちの身を神様にお任せしていくことです。小さな赤ちゃんがお父さんお母さんにペタって身を委ねるように、この犬や猫が、猫はしないんでしょうか、犬でしょうかね、猫もするんですか、分かりませんけれども、このお腹を見せて飼い主を信頼してお腹を見せるように、私たちも神様の前にお腹を見せちゃうじゃありませんか。その時に与えられる平安、その時に見えてくる世界、ああ大丈夫だったんだ、身を委ねてよかったんだ、大丈夫だったんだって、平安を満たしてくださるのであります。神様を持ち出さないで議論する、それは一見フェアに見えます、一見とてもフェアに見えます、正しい方法であるかのように見えるかもしれない、でも私たちのこの知恵には限界がある。私たちを作られ、すべてを知っておられる神様を信頼すること、そこなしでは、そこからでないと始まらないことがあるんだって、分かったから信じることもできる、分かったから信じるって部分もあります、でも闇雲に、ただ闇雲に盲信的に信じているのではなくて、ちゃんと調べて信じたらいい、でも確実に信じるからこそ見えてくるものがある、身を委ねたから分かることがある、信じたときに分かることがある、踏み出したときに開かれる道がある。皆さん、プールに入るのに深さを確かめるのはいいでしょう。ちゃんと水が入っているか調べないでプールに入るのは危険であります。温度が熱くないことを確認するのも大切かもしれない。そこに先に入っている人がいたら、その入っている人たちがおいでおいでって知っている人たちが本当に信頼できるかどうかっていうのを見たらいい。でも入った時に分かる世界がある、身を委ねた時に見えてくる世界があるのであります。本当にそこに思いっきり身を委ねて勇気を出して飛び込むではありませんか。本当に私たちの身を神様にお委ねしていこうじゃありませんか。今戦いの中にある方、悩みの中にある方、本当に神様はあなたが身をすべてお委ねして、すべてを明け渡して、神様を信頼して神様の前に出るのを待っていらっしゃる。本当に大胆に主を信頼して歩んでいきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 あなたを計算に入れないで、すべては虚しいんだって。そこから始まったこの伝道者の伝道の書の著者が、やっぱり神様を信頼することにしか道がないんだって、やっぱりこの神様を信じて歩んでいくことが一番の祝福であり喜びなんだって、そのことを経験していたように、私たちもそうです。本当にあなたを計算に入れないで歩んでるならば虚しい、そういうものであることを覚えます。私たちの人生はどんな意味があるんだろうかと思わされます。主よ、あなたを信頼いたします。私たちを作り、私たちを愛し、私たちのために一人子を与えてくださったあなたご自身を信頼いたします。私たちは本当にすべてをあなたにお委ねして従ってまいりたいと思います。どうか私たちに勇気を与えてください。あなたを信頼してあなたに身を委ねる勇気を与えてください。そしてあなたが答えてくださる御業に感謝して前進していくものとならせてくださいますようにお願いをいたします。今日特別な祈りの課題を持って御前に集っていらっしゃる方々もおいででありましょう。神様、どうか答えを与えてください。本当にあなたがお一人お一人にあなたにある答えを与えてくださいまして、本当にあなたが力であることを、あなたが喜びであることを、あなたが答えであることを神様経験することができますように。ああ、私は話には聞いてましたけれども、本当にこの御言葉を信頼してきましたけど、本当に私の人生に起こりました、そのようなお証しも私たちにさせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。